ビング、リンパを流すと人生が変わる。株式会社モルフィングでリンパデトックスサロンの運営とセラピストの育成を行っております、長谷川美智子です。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、インタビューを務めさせていただきます、ズッピーこと津市秀次です。そして今回はね、また前回に引き続きゲストの国光先生にお越しいただいております。改めましてよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
前回の放送ではね、国光先生がミネラルとどういうふうな関わりを持って現在に至るっていうところを熱くお話し頂戴したわけなんですけれども、今週はその続きということで、やっぱり食とね、現代食がうんぬん、昔の日本食がとっても本当はミネラルが含んでてよかったんだけどもっていうお話があったので、はい、ちょっと今の日本の食の状況とか、それとミネラルともしくはリンパの関わりあたりをお話しできればな、くださればなと思っております。
リンパの方では細胞のむくみということを非常に関係していて、それを施術で取っていくっていう施術をしているんですけれども、このむくみに関係しているのがカリウムとナトリウムのバランスなんですね。で、ここの部分が食の方から変えていける、施術だけではなくてっていうことを、それが現代食の、危ない現代食みたいなね、足りない栄養素みたいなことで、お話をいただけたらなと思うんですけれども、いかがでしょうか、先生。
ねえ、本当にね、前回ちょっと熱く語りすぎてしまったんですけれどもね、ミネラルのことを。で、背景に実はこんなに大事な栄養素で、精神にも、それから全身の代謝にも影響があるのに、現代食、特に加工食品とかね、そういったものに、このね、栄養素のミネラルがね、とても抜け落ちているということが、もうこれは調査で明らかになっているんですよね。で、先ほどもちょっとお名前出た、食品と暮らしの安全基金といったところが、分析センターに全部持ち込んでね、コンビニ弁当とか、あとカフェのランチとか、それからいろいろですね、1食ずつ持ち込んで、今120品目ぐらい、どれぐらいミネラルが取れてるかなっていうのを測ってるんですけれども、もう全部データ集が出てるんですが、もうそのほとんどが国がここまで取ってくださいよって言っている値に全然届いていないっていう現状があるんですよ。見た目はいいし、美味しそうだし、美味しいんだけども、このカルシウムや鉄や亜鉛やカリウムや、そういった重要なミネラルが全然基準に届いていないということがあって、じゃあその背景はどうしてこういうことが起きているのかなっていったところも、いろいろ調査が進んでいる中で、今リンパの中で一番重要になってくるカリウムというお話が出ましたけども、このカリウムの値もね、もう悲劇的に少なくなっているのがもう明らかになっているんですね。で、特に水煮野菜って言って、普通の生鮮食品コーナーの隣にこうビニールに入って大根、人参、里芋とかが混ざって入ってるのあるんですよ。けんちん汁の素を作るやつとか、ね、これで筑前煮ができますよ。そうすると簡単だから、これ使う家庭も多いですし、ね、なんなら大量調理のね、持ち帰り弁当とか、そんなとこにも使われることがあるんですけれども、これの中の、ごぼうとかレンコンとかを取り出して測ってるんですね。そうすると、例えばごぼう、生の状態で 100g 中 320mg のカリウムが含まれてる。ね。100g 中。これがですね、水煮のごぼうを測ると同じ 100g 中なのに、なんと 8mg しか入ってない。
加工をする過程でそれがもう抜かれていっちゃうわけなんですか。
水煮ってね、何回も水洗いしてるんですよ。食事とかいろんな問題がある。何回も水洗いをするということは、ミネラルって水溶性のものが多いですから、特にカリウムなんかね、もう水洗いされちゃったらですね、出てっちゃうんですね。
そうか、形は取るぐらいの方がそれぐらいにしておかないと、成分が抜けてっちゃうわけなんですね。
そうです、もう成分が抜け落ちてる。だけれども、それを同じ生の状態のごぼうとみなして使ってますから、 だから計算でね、ごぼう何グラム使った、人参何グラム使ったって言って、計算値を出せば、コンビニ弁当にしろ、まあその市販のものにしろ、数値は結構いくんだけれども、実測って言って、実際どのぐらい入ってるっていうのを分析センターで測ると、全然足りてないっていうのが明らかになってるんです。
そうなんだ。ね、それだけ手頃だし、見た目も綺麗にパッケージされてるし、あら、これ栄養素いっぱい入ってそうだわねって、簡単だし、手頃な価格で作っちゃおうが、こう普通ですからね、今ね、現代食でもね、本当。
あとはレトルト食品にもこの水にまず入ってきますし、持ち帰り弁当なんかのよくきれいな、例えば煮物なんかが弁当にこうあることあるじゃないですか、外で食べるお弁当で。里芋がもうきれいに白玉団子みたいになってたりとか、人参がきれいなオレンジ、あれも水煮です。
水にダメ。
ダメ。
リンパにもダメ。
ダメ。
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 そう。
あれだけ減ってしまってると、リンパにもすごく影響出てきますよね、リンパの流れとかにも。そうい
カリ
うも
ウ
の。
ムポイント、細胞の周りのカリウムポイントが多分立っていたとしても、カリウムが体自体に足りないので、細胞の中にカリウムを引き込むことができなくて、ナトリウムが多く入っちゃって、で、細胞がむくむっていう症状が出てしまうので、ミトコンドリアの活性ができないっていう、こんな大きなことが、水煮野菜から起きてるって聞いたときに、その実測っていうのを聞いたときに、衝撃的でしたね。煮物食べてますなんて、手で作ってますかとか、何回洗ってますかってもう聞かなきゃいけなくなったっていう。で、それがまたね、給食にね、もうね、使われ
給
て
食にも使われることが、ま、そこはちょっとね、地域によって全然で全部手
そうです。
作りするところもあるからね、あれなんだけれど、老人福祉施設ですとか、そういったところはほとんどが水煮か冷凍しか使ってないっていうのが、そこに勤務してた栄養士さんたちの証言ですね。こんなん食べてたらもっと認知症になっちゃうと思うって知らなかった、でもそれを知らなかったからこれでいいと思ってやってましたっておっしゃってました。
そう、知らないのが一番怖いですよね、本当にね。なんか途中も理科の何研究室、なんか実験室みたいにミトコンドリアまで出てきた、この番組ってちょっとびっくりしてますけど、聞いてらっしゃる方 ついてきていらっしゃってますから、ね、大丈夫ですよね。もう先生方を目的にこう聞かれる方は、もうその辺のことはもうね、いぐらいなのかな、ミトコンドリアって。久しぶりですけども、そうやって食の方が危うくなってる、それに気づいていない方も多い、現代食はますます良くないぞという中で、どうしましょう。それを提唱されてるのが国光先生でいらっしゃるのかもしれないですけれども。
もうなんで私は水に浸かってるという持ち帰り弁当とかお惣菜を食べちゃダメとは言わないです。だって今皆さんお忙しくてね、もうレトルトに頼らざるを得ない時だってあるし、いろいろあるわけですよね。で、外食のものも調べると結構悲惨な数値が出てたりするんだけれども、でもそれを知っていたらできることがあるわけですよ。もうだってそこにちょっと、例えばですよ、煮干し何本か加えて食べるとか、お弁当を買うときに納豆も買っとこう。納豆もすごくミネラル取れるから。納豆買っとこうとか。あ、お味噌汁は飲んどこう。なんなら、お味噌に出汁の粉入れて、オイルちょっと混ぜといたらですね、お湯注ぐだけで味噌汁ができちゃうんですよ。こんな方法をお伝えしてます。でも、ゆくゆくはね、食材をオーガニックに、結局土壌もミネラル不足してますから。結局農薬とか化学肥料とかで。全然菌も殺されちゃって微生物も少なくなってるわけですよ。そうなると、ゆくゆくやっぱり食材をオーガニックにしていって、豊富な微生物たちのところでしっかりミネラル吸収できた野菜を食べたいとか、そうなってくるんだけれども、入り口はもうかけて混ぜてっていう形です。そういうプラスする。それでまずはクリアするという形ですよね。で、徐々に食卓整えていこうかなっていうところですね。
長谷川
ほんの
さ
ちょっとの工夫ですごい変わる。そこが国光さんのずっとこう提唱されてること、すっごいこれがすごいからこうであれっていうのじゃなくて、ツッピーさんにお風呂の中で鎖骨の下をってやってお水をちょっと飲んでとかって、本当にリンパと同じような感じで、
こんなに簡単にミネラルが取れるんですよって言われたことが、すごい私は、ああ、これ、この人とだったら、一緒にこう全国になんか広げていけるなっていうことをすごく考えてね、一度ね、一緒にね、講演会ね、させていただいたことが、はい、あります。
ありがとう
はい、
ござい
なん
ます。
かこう、コラボをね、していろんなことできるなっていう感じで、です。
なるほどね。熱さがものすごく伝わってまいります。ミネラル、そして長谷川先生もおっしゃってましたけども、カリウムっていうのがリンパ君にとっては大事なんですか？
そうなんです。
それをやっぱり食品農家から取れていない現状が、まあ、国光先生がおっしゃるような提唱されている方がいらっしゃって、理解して、あ、やっぱそうなんだよな、これがリンパとくっつくよっていうところなんでしょうかね。
そうですね。もちろんカリウムだけじゃなくて、ミネラル全般で、その取り方を教えてくださる、その役目を教えてくださる、それと酵素との関係を、こう、理論で説明もしながら簡単な言い方をお伝えして、まあ、いろいろな家庭にお届けできているっていう現状で、保育園からね、もう攻めているという感じにしか私は感じないんですが、保育園から攻めて幼稚園、小学校と、だんだんにこの輪を大きく広げて、まあ、そういったことをずっと活動されてる。今は高校も行かれてますよね。
そうですね。高校は高校生の授業をさせていただいて、食と心ってこんな風につながってるよとか、こういう食べ方ができるよとか、コンビニ行ったらこういうの選ぼうねとかね、そういう実践的なところですね、その辺を、いくつか回らせていただいてます。
なるほどね。その考えが長谷川先生と合致するところがね、あったのかなと思うんですけど、まあ、さっきの僕この番組前にカップラーメンを食べてしまったことはちょっと内緒にしなきゃいけないなって思い やっぱダメですよね、これね。
カップラーメンね、もうしょうがない。食べるときはですね、もう今度私、だし送りますんで、粉のおだし。
カ
そ
ッ
れ
プ
に
ラーメンだし、
かけて入れちゃってください。
そうなんですね。まあね、ああいうのなんかおいしいんですよね。本当にね、うまくできてるってはできてるんですよ、本当にね。悪者じゃないんですよ、本当にね。でもまあ、それを毎日食べてればよくないかもしれないけどもね。ただ、
ちょっとでも足してもらえば。
そうなんですね。超おいしいだしを見つけたりとか、ちゃんと妻にはお味噌汁のだしは煮干しと鰹節からちゃんと取ってくれよって、結婚するときからそれを約束してずっと守ってもらってますから、そのカップラーメンだけじゃないですか。
ね、今市販のね、お出汁いろいろ売ってますので、後ろの表示を必ず見ていただいて、できたら原材料だけのものがおすすめかな。
原材料だけのものね。
まみ調味料とかいろいろ入っておいしくなってるのもいろいろあるんですけれども、それよりもただの原材料だけのものがいいと思う。あとは鰹節もすごくいいんですけども、鰹節と煮干し両方使ってくださってるからね、OK です。はい、大丈夫ですよ。
ということでね、前回と今回にわたって初のゲストということでお越しいただきました。もうミネラルのもうスペシャリストでいらっしゃいますね。国光美香先生お越しいただきました。国光先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。また熱い思いはまた3回目4回目あたりゲストにお越しいただきたいですね、長谷川先生。
はい、ぜひお願いします。
というわけで、ミネラル、ね、体を健康のベースとなる部分のようですので、ぜひとも皆さんこれからもね、いろいろと気を使って、行っていただきたいなと思っております。